皆さん、こんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はトラウマ談義ゲーム編にいただいたお便り、コメントについてご紹介したいと思います。今回も BB ブロスの長谷川さんとお送りしたトラウマ談義にいただいたお便り、コメントをご紹介していければと思います。今回はゲーム編ということで、トラウマお便り会の締めの回となります。トラウマ談義ゲーム編では、長谷川さんにはファミコン探偵クラブ、消えた後継者、僕からはロマンシングサガ2をご紹介させていただきましたね。本編のお便り、コメントのご紹介に入る前に、僕の心に残るフロントミッションというゲームのトラウマ展開についてお話ししたいと思います。これからスーファミのフロントミッションというゲームのストーリーやトラウマ展開についてネタバレありでお話ししたいと思います。フロントミッションは皆さんご存知でしょうか？スクウェア・エニックスが展開しているゲームソフトのシリーズで、シリーズでの累計出荷本数は300万本ということで、スクエニの中では中堅どころという感じのシリーズなんですけども、近年もリメイク版が任天堂スイッチ用のソフトとして発売されたり、プレステ2なんかでいくつかタイトルが出てるんですが、僕はスーファミで1995年に発売された無印のフロントミッションと、翌年に発売された派生作品のガンハザードというタイトルしかプレイしてなくてですね。今回はその1995年に発売された戦略シミュレーションゲームフロントミッションについてお話ししたいと思います。戦略シミュレーションゲームというと、今だと何で例えるのが一番わかりやすいですかね。ファイアーエムブレムとか、信長の野望とか、スーパーロボット対戦とか、マップ上でたくさんの敵味方のユニットが入り乱れて戦う、そういうゲームのジャンルなんですけども、このフロントミッションでは敵も味方もワンツァーという巨大ロボットに乗り込んで戦うんですよね。ワンツァーというのは人が乗り込んで操作するガンダムでいうモビルスーツみたいなものなんですが、ガンダムのモビルスーツよりもっとだいぶ無機質なんですよね。デザインも無機質ですし、色合いも彩度低めな感じで、ゲーム全体の色合いも彩度低めで、大人っぽい雰囲気のある作品でした。で、ストーリーもそれに合わせてというか、かなりシリアスでハードボイルドで、人の生き死にを含めた非常に陰惨な物語が展開されています。登場人物のグラフィックも、キャラクターデザインを手掛けた天野義孝さんの絵が使用されていて、画面からもとてもシリアスな雰囲気が漂ってるんですよね。ここからはこのスーファミのフロントミッションというゲームの物語をクライマックスも含めてお話しさせていただきますね。フロントミッションの舞台となるのは太平洋上に浮かぶ架空の島、ハフマン島という北海道くらいのサイズの島なんですが、このハフマン島では資源や領有権をめぐって二つの大きな国家が対立してたんですね。で、物語の主人公であるロイド・クライブという青年は、そのうちの片方の国の兵士だったんですが、ある事件に巻き込まれた結果、重傷を負って、軍を除隊することになるんですよ。 さらに同じ部隊に所属していた戦友であり、かつ婚約者でもあったカレンという女性とも離れ離れになってしまって、カレンは行方不明になってしまうんですよね。この事件の時にロイドたちを攻撃した敵の部隊の隊長というのがいまして、ドリスコルという人なんですけども、このドリスコルというキャラクター、一見金髪の美男子という感じの人なんですが、目からは狂気を帯びた眼光を放っている、名前も見た目もインパクトがあるキャラクターでして、最初に言っちゃうと、まあ悪いやつなんですよ。このドリスコルというのは黒いバンツァーがトレードマークの主人公ロイドのライバルキャラなんですけど、いろんな創作物に登場する悪役の中でも僕の中ではトップクラスのインパクトを受けたキャラクターなんですよね。で、一旦ドリスコルは置いておいて、主人公のロイドは婚約者であるカレンと再会するためにキャニオンクローという傭兵集団に入って、そこで戦いながらカレンの手がかりを探すことになります。で、ロイドは戦いに明け暮れる中で、とある大企業の軍需工場に入って、そこで行われていた研究について知ることになるんですよ。その研究というのは、人間の脳を軍事兵器のための生体コンピューターとして利用するという非人道的なものだったんです。訓練された兵士の脳をデバイスとしてバンツァーに組み込むことで、飛躍的に性能を高める B 型デバイスというものが開発されていたんですね。バイオニューラルデバイスという造語の略なんですけども、戦いを有利に進めるために人間の脳を機械に組み込んでしまおうという悪魔的な発想から生まれたデバイスなんですけど、しかもこの B 型デバイスを製造していた軍需工場が坂田インダストリーという日系企業のものであるという設定もあって、この設定が物語にさらなる不気味さ、生々しさを与えているなぁと思います。そしてこの軍需工場を訪れたしばらく後で、ロイドはドリスコルと再会することになります。しかもそれはカレンとロイドが離れ離れになるきっかけになった事件が起きた場所でもあるんですよ。そこでのロイドとドリスコルの会話が非常に印象的なので、ちょっと引用させていただきます。懐かしいだろう。ここでお前と私は戦った。そしてここにはカレンもいる。一年前のままだ。
カレン？一体どこに？
まだわからんのか？
ここだよ。私の機体の中だ。
なんだと？まさか。
そうだ。カレンは、坂田製 B 型デバイスとして、ここにいる。カレンは、お前などにはもったいないほど素晴らしい女だ。このコンピューターで我々の目的は達成できる。
カレン、貴様。
やる気か？いいだろう。カレンと私とで相手をしてやる。という会話が発生するんですけども、ドリスコルというキャラクターの秘められた狂気が初めて明かされる非常に印象的なシーンなんですよね。このシーン、動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、よかったら見てみてください。この戦闘で、ロイドはドリスコルのバンツァーを撃破するんですが、戦闘の後、ロイドは仲間のメカニック担当に こういうことを言うんですよね。カレンを、ドリスコルのコンピューターを、俺の機体に取り付けることができるか。
え？ああ、企画は同じみたいだから、できるとは思うけど、でもロイド。
カレン、一緒に行こう。
すべては俺たちから始まった。だから俺たちで、すべてを終わりにしよう。という会話の後に、アイテムを入手しました。カレンデバイス BD6KR。格闘98、近接97、遠距離99、回避99、ストックします。っていうテキストが表示されるんですよ。このストックしますっていうテキストなんですけど、そこに至るまでのミッションをクリアして、アイテムを入手した時と全く同じ構文なんですよね。格闘とか近接の数字というのは、バンツァーに装備した時にどれくらいパラメーターが上がるかみたいな意味なんですけども、で、このミッションの後は、カレンデバイスというその何かがアイテム欄に入って、装備品としてロイドのバンツァーに取り付けたり、外したりできるようになるんですけど、これ僕当時どういう状況なのかちょっとピンときてなかったんですよ。というのは、そのカレンデバイスなるもののビジュアルは画面に表示されないんですよね。当時直前の軍需工場での会話文をちょっと飛ばし気味に読んでいたせいで、うまく理解できなかったのかもしれません。ただ、よくわからないけど、すごく不穏な感じはあったんですよ。探していたカレンをアイテムとして入手しちゃったけど、これってどういうことなんだろう。人間としての姿は保ってるけど、培養液みたいなものに入れられて、機械とつながれて、ロイドとは会話できない状態なのかな、みたいなことを考えてたんですけど、今回改めて物語を見返してみると、どうやら経験を積んだ軍人だったカレンは、ドリスコルに捕まって脳を摘出されてしまい、そのカレンの脳を組み込んだ生体コンピューターがカレンデバイスということみたいです。とんでもない鬱展開ですよね。で、僕はこれをゲームとして体験したわけですけど、これって仮に同じ物語を映画かアニメで見たっていうのと、ゲームで体験したというのとでは、またちょっと違うと思うんですよ。自分の手でコントローラー握って、そのカレンデバイスを装備したり、アイテムとして扱った時、さっきも言ったようにピンときてないところもあったんですけど、すごく恐ろしい何かの一端に触れているという感じがしたんですよね。あの怖さ、不気味さは、実感として今も僕の中に残ってます。このシナリオとか、カレンデバイスをアイテムとして入手できるっていう構成を考えた人はすごいなと思います。フロントミッションのクライマックスでは、自分の肉体ごと超巨大バンツァーと一体化したドリスコルとロイドとの最後の戦いが描かれることになります。カレンを軍事用の CPU に作り変えてしまったドリスコルだったんですが、自分の肉体すらもためらいなく軍事兵器にしてしまったわけです。そこでの会話、こちらもすごいセリフが出てきて、非常に印象深いので、ちょっと引用させていただきます。
貴様は、まさか、ドリスコル？
そうだよ、ロイド。
私は死ぬことなどない。お前との戦いの後、自らの脳とバンツァーとをつなぐ S 型デバイスとして蘇ったのだ。
なんだと？
これが真の答えだったのだよ、ロイド。パイロットとコンピューターを融合させることこそ、最強のバンツァーを生み出す方法だったのだ。これで我が祖国は再び世界の権力者となれる。
バカなことを。何？
この島で起きたことは、何もかも馬鹿げている。そしてそのために、数えきれない人々が死んだんだ。貴様を生かしておくわけにはいかない。今の俺には、貴様を殺すことしか考えられない。そんなセリフをドリスコルに叩きつけた後、ロイドはついにドリスコルとの因縁に決着をつけるわけですけど、主人公とは思えない凄まじいセリフですよね。ドリスコルのこれで我が祖国は再び世界の権力者となれるというセリフがあるんですが、彼はその目的のために他人も自分も犠牲にすることを厭わないという人だったわけで、そういう意味ではブレないキャラクターでもあるなぁとは思っていて、その過程でいろんな人が犠牲になったわけですけど、それだけに作品中における存在感はものすごいものがありました。今回いろいろと調べたり振り返ったりしてみて、本当にすごい作品だなぁと思いました。当時僕は中学生でフロントミッションを遊んでましたけど、スーファミのゲームには年齢制限というものがなかったので、小学生でもこの内容のゲームを遊べたわけですよね。フロントミッションは最初に言った通り、無印と派生作品のガンハザードしかやってないんですけど、ナンバリングタイトルが5まで発売しているみたいなので、改めてプレイしてみたくなりましたね。一作目がこれなので、どんな恐ろしい展開が待ち受けているのかという感じではあるんですけども、無印も今プレイしたらどういう風に感じるのか、改めてやってみたいなと思っています。ということで、僕の心に残るトラウマゲーム、スーファミのフロントミッションについてお話しさせていただきました。ここからはトラウマ談義にいただいたお便り、コメントをご紹介させていただきます。まず1通目はセミラジオでもおなじみ、イラストレーターポッドキャスターのすすむさんからご感想のメッセージをいただいております。読み上げますね。おはようございます。セミラジオ最新回聞きました。今回も面白かった。喫作落としのヤフー知恵袋のやりとり。めちゃくちゃ面白いですね。ヤフー知恵袋ってそんな風に使うものだったのかと、そこにも驚きでした。ロマサガ2のお話も面白かったです。友人がプレイしているのをよく見ていましたが、全然記憶に残ってませんでした。笑い。セミヤマさんのお話を聞いていると、ゲームというか、3部作くらいある映画のお話を聞いているようで、とても面白かったです。シロアリのトラウマもやばかったです。ハンターハンターのキメラアントを思い出してしまいました。長谷川さんのファミコン探偵クラブ、全然知りませんでした。聞いていてかなり怖そうだなぁと思う反面、めちゃくちゃやりたい衝動に駆られております。スイッチでもプレイできるとのことなので、ぜひやってみようと思います。今回も知らないことがたくさんで聞き応え抜群でした。と、いただきました。すむさん、ありがとうございます。喫作落としについては、最初にご紹介させていただいたのが、トラウマ談義アニメ編だったんですが、その喫作落としに関するやりとりが、ヤフー知恵袋でされていたという追加情報をゲーム編の方でお伝えさせていただいたんですよね。いやー、これびっくりしましたよね。 ヤフー知恵袋って解決に至らないケースも結構あるのかなという印象を持ってたんですけど、喫茶落としに関しては膝を打つような名回答が投稿されていて、ベストアンサー認定に至るまでの流れがとても美しかったですよね。で、進むさんはロマサガ2からハンターハンターのキメラアント編を連想されたということで、そう、ロマサガ2のアリってハンターハンターのキメラアントと生態も近いところがありますし、僕も連想することはあったような気がします。ハンターハンターのエピソードの中でキメラアント編って救済なんかを挟みながら完結まですごく時間がかかったということもありますけど、内容も非常に濃くて面白くて、ハンターハンターといえばキメラアント編という感じが僕の中ではありますし、大好きなエピソードなんですよね。こちらはこちらでかなりのトラウマ展開もありましたよね。そしてファミコン探偵クラブのスイッチ版、僕も遊ぶ予定のゲームリストには入れていて、まだ手はつけられてないんですが、いずれ必ず遊びたいなと思っているソフトですね。というところで、進むさん、いつも温かいメッセージありがとうございます。続いては桑畑さんから X の方でコメントをいただきました。読み上げますね。セミラジオトラウマ談義ゲーム会拝聴、とても楽しく聞きましたが、途中でまさかの戦えラーメンマンの筋肉剣バンボロの話になって声出して笑ってしまった。あの葉っぱの下りはジークフリード伝説のオマージュなんだろうけど、それを突っ込みどころ満載に描写するのが逆にすごいんだよな、といただきました。桑畑さん、ありがとうございます。この桑畑さんのコメントはですね、長谷川さんとのトラウマ談義ゲーム編の中でちょっと脱線して、トラウマ展開とは関係ないゆで卵先生の筋肉マンとかラーメンマンとかの話を二人でしているくだりがあるんですが、そこで長谷川さんに戦えラーメンマンという漫画に出てくる筋肉剣バンボロというキャラクターについてのエピソードをご紹介いただきまして、筋肉剣バンボロは全身の筋肉を鋼のように鍛え上げていて、ラーメンマンの拳では一切ダメージを与えられなかったんですが、なぜか背中に子供の頃から葉っぱが一枚貼り付いていて、そしてなぜかそこだけが弱点だったという設定があったということで、すごく面白かったんですけども、桑畑さんにあの葉っぱの下りはジークフリード伝説のオマージュなんだろうけど、といただきまして、調べてみたんですけど、そういう神話があるんですね。ゲルマン神話に登場する英雄のジークフリードは、竜の血を全身に浴びたことで全身が鋼のように硬くなり、不死身の戦士になるんですが、その時背中に菩提樹の葉っぱが張り付いていて、そこだけは竜の血がかからなかったため、彼の唯一の弱点となった、そういう伝説があって、戦えラーメンマンの筋肉剣バンボロの弱点描写は、おそらくそこから来てたんじゃないだろうかと、そういうことなんですね。桑畑さんもコメントに書かれてますけど、神話のオマージュをさらりと入れつつ、それを突っ込みどころ満載に描く、このバランス感覚、絶妙ですし、唯一無二ですよね。というところで、桑畑さん、コメントありがとうございました。続いては、ゆうせんさんに X の方でコメントをいただきました。読み上げますね。デスクリムゾン会を発見して、それ以来楽しく拝聴しております。なかなか追い切れてないのですが、トラウマ会ゲーム編、興味深すぎました。私はときめきメモリアル GS3 にて、 パラメーターが足りないためトゥルーエンドを迎えられなかった桜井ルカがナンバーワンですといただきました。ゆうせんさんありがとうございます。ゆうせんさんはセミラジオを発見していただいたきっかけがデスクリムゾン回だったということで、そのあたりのコアなゲームもお好きなんじゃないかと想像するんですけども、お便りの方はときめきメモリアルガールズサイドの3に関するエピソードをお送りいただいております。ゆうせんさんのゲームでのトラウマはときめきメモリアルガールズサイド3で、パラメーターが足りないためトゥルーエンドを迎えられなかった桜井ルカくんということで、この桜井ルカくんネットで調べてみたんですが、外見的には王子様という雰囲気のキャラクターで、7月1日生まれ、蟹座の大型、花屋でバイトをしているという人なんですね。すごく人気ありそうなキャラクターだなぁと思ったんですけど、ゆうせんさんはこの桜井ルカくんの攻略時にパラメーターが足りなくてトゥルーエンドが見られなかったのがトラウマということで、結構トゥルーエンドを見るためのパラメーターの設定が厳しめなんですかね。ときメモってそういうことありますよね。僕も男性向けのときメモの無印でヒロインの藤崎しおりを攻略しようと3年間きらめき高校に通学したんですけど、パラメーターがわずかに足りなくて伝説の木の下に全然想定していなかった人がやってきて、当時呆然としたことがありました。ゆうせんさん、この後リプレイして桜井ルカくんのトゥルーエンドは見られたんでしょうか。気になりますね。ときメモガールズサイド、最近スイッチに移植もされましたし、話題に上がることも増えてきてるなぁという印象がありますね。今回ゆうせんさんにもコメントをいただきましたし、ガールズサイドちょっとずつ興味が湧いてきてますね。僕もスイッチ版の1あたりからやってみようかなぁと思ったりしています。というところでゆうせんさんコメントありがとうございました。続いてまっちゃんさんに X の方でコメントをいただきました。こちらではロマサガ2の物語やネタバレについてお話ししていますので、ご注意いただければと思います。読み上げますね。ロマサガ2何周もしてるけど、セミヤマさんのお話聞いてるとまたやりたくなりますね。アリはサバンナイベントもだし、最終工程の時もトラウマです。初回プレイ時によくわからなくて滅ぼしちゃったカンバーランドも割とトラウマになってます。ファミコン探偵クラブは未プレイですが、トラウマシーンまとめ動画などでよく出ますね。スイッチ版やってみたくなりました。個人的にトラウマは洞窟そしてです。謎解きも難しいんですけど、ヒロイン救出失敗の時のシーンがやばすぎます。面白いんだけど怖くてなかなか手が出せませんといただきました。まっちゃんさんありがとうございます。そう、このロマサガ2のカンバーランドというのは、帝国の皇帝である主人公にカンバーランドという国が助けを求めてくるんですけど、ここって割と離れたところにあるんですよね。船で行かないといけないんですけど、で皇帝として解決しなければいけない問題は割と近場にもたくさんあるので、普通にプレイするとカンバーランドの問題って後回しにしてしまうことが多くて、そうやって後回しにしてるとカンバーランドってすぐに滅亡しちゃうんですよ。僕も自分でプレイした時は毎回滅亡させていて、そうすると後になって滅亡後のカンバーランドを訪れると亡霊が出てきて、お前のせいでカンバーランドは滅亡したんだと言って襲いかかってくるんですよ。こちらだけの責任じゃないだろうと思うんですけど。そしてまっちゃんさんは洞窟そしてというゲームのトラウマ展開が非常に心に残っているということで、こちらは1998年に 今は亡きデータイーストというゲーム会社が発売したアドベンチャーゲームなんですね。オリジナル版はセガサターンで発売されて18歳以上推奨のソフトだったんですが、これは性的な描写があるわけではなくて、まっちゃんさんもコメントで書かれているようにヒロインの救出に失敗した時など非常に衝撃的な暴力的な描写がされることから18歳以上推奨に指定されてたんですよね。怖くて画像とかもチェックしてないんですが、かなり恐ろしい描写なんだろうと想像します。このゲーム現在スイッチでデジタルリマスター版が3980円税込みで配信中ということなんですが、まっちゃんさんもコメントで面白いんだけど怖くてなかなか手が出せませんと書いてくださってますが、やってみたいような恐ろしいようなという感じがありますね。データイーストというゲーム会社はすでに倒産してしまったんですが、独特な世界観を持つゲームが多いことからファンに非常に支持されている会社でして、僕もデータイーストのメタルマックスという戦車を改造して戦う RPG のシリーズが大好きなんですよね。そんなデータイーストが作ったアドベンチャーゲームなので、ゲームとしてしっかり作ってあって面白いのは間違いないとは思うんですけども、というところでまっちゃんさんコメントありがとうございました。続いては幸子さんにメールフォームの方でお便りをいただきました。こちらロマンシングサガ2についてのネタバレが含まれますのでご注意いただければと思います。読み上げますね。ロマサガを知る者たちよ、今こそここに来たれ。というわけでロマサガ2なので思わず食いついてしまいました。ネタバレの話も出そうなのでお便りにて。アリは本当にビビりましたね。私も当時小学生だったのでお気持ちがとてもよくわかりました。ロマサガ3の村長と双璧をなすロマサガを代表するミームですが、冷静に考えるととんでもないホラーです。本質とは無関係なのでモール族については触れられていませんでしたが、こいつらも歩んだ歴史を思うとエモいものがありますね。確か襲撃時にモール族に話しかけるとアリの出所について教えてくれたはずです。アリとは少し離れますが、伝承法も実はホラーですよね。七英雄の出自にも絡むので完全にネタバレになってしまいますが、オリジナルでどこまで触れられていたか記憶が曖昧ですが、リマスター版ではほんの少し踏み込んだ描写がされていて、モンスターを取り込み生きている彼らは果たして何者と言えるのか、これは皇帝にもそのまま当てはまりますね。またこれもリマスター版の話になってしまいますが、アリはこっちにも出番があります。本編では七英雄でさえ恐れたと言っていましたが、これは体現相互ではなかったらしく、そもそもアリが古代人の最大の脅威だったようです。ロマサガ2の壮大なスケールについてお話しされていたのでプレイ済みかもしれませんが、もし未プレイでしたらぜひサガフロ2にも触れてみてほしいです。世間的には賛否両論のゲームとなっていますが、ストーリーに関しては満場一致で高評価だと思います。まさに大河ドラマといっても差し支えありません。思い出すだけでも胸が熱くなります。ついつい早口でたくさん書いてしまってすみませんでした。今後も更新を楽しみにしています、といただきました。幸子さんお便りありがとうございます。いやー、すごく熱量のこもったお便りで、幸子さんサガシリーズお好きですもんね。ロマサガ2もやはりプレイされていて、シロアリイベントにも衝撃を受けたということで、いやー、共感していただけて嬉しいです。モール族というロマサガに出てくるモグラ人間のような種族についても触れられてまして、なるほど、このモール族はアリと因縁があったんですね。ロマサガ2で主人公である皇帝と敵対する七英雄という存在はモンスターの力を取り込んだ古代人だったという設定があるんですが、肉体から肉体へ 経験と記憶を受け継ぎ、何千年も存在し続ける皇帝もまた、ホラーめいた存在ではないかということで、これも確かにそうですよね。主人公である皇帝は、敵である七英雄に負けず劣らず、超常的な存在になっていて、でもそこがロマサガ2の面白いところの一つかもしれないですね。そしてサガシリーズのサガフロンティア2。僕は未プレイなんですけど、賛否両論ある作品なんですね。画面の雰囲気とか童話っぽくて、他のサガシリーズとだいぶ違う感じもあって、実はすごく気になっている作品だったりします。遊んでみたいですね。やるならビータかプレステ3のゲームアーカイブスがいいですかね。というところで、幸子さん、お便りありがとうございました。続いて、盆栽忍者さんからメールフォームの方にお便りをいただいております。読み上げますね。いつも楽しく拝聴させていただいております。盆栽忍者です。ゲームのトラウマについてなのですが、変化球というか、テーマからは少しずれた内容になってしまうので、これは違うなぁと思われたらスルーしてください。さて、僕のゲームに関するトラウマは、プレイステーション4本体の話になります。結婚してから僕はお小遣い制でして、ゲームソフトを月に1本買えるくらいの金額をもらっています。なので、ゲームハードを買おうとすると、節約して貯めなければなりません。7、8年前くらいだったかと思います。僕はプレステ4を購入するために節約し、時にはゲームソフトを売り、かなりの時間を費やしてやっとのことで、プレステ4を購入できる金額が貯まったのです。意気揚々と店に行き、新品プレステ4を定価で購入しました。テンションはマックスです。夢にまで見たプレステ4。その日は次の日の仕事のことなど忘れて、遅い時間までプレイしてしまいました。最高のひとときでした。事件はその次の日に起こりました。軽量化し、5000円値下げした新型プレイステーション4を発売するという発表がソニーからなされたのです。しかも発売日は1週間後。僕は 34,980 円で 500GB のプレステ4を購入しました。1週間後であれば 1TB の新型が買える金額です。絶望です。その日に買う理由なんてなかったんです。あと1日ずれていればこんな不幸は起きなかったんです。さらに追い打ちをかけたのが、新型、新価格のプレステ4の CM です。僕の行きつけのブックオフで、その CM が延々と流れていたのです。5000円安くなったことを示す、樋口一葉に扮した女性が、ピアノを弾きながら熱唱するのです。29,980 円。29,980 円。と。僕の耳には、お前が買ったのは 34,980 円の旧型だけど、新型は 29,980 円なんだぞ。お前があと1日買うのを我慢していれば、1週間後に同じ金額で新型 1TB モデルが買えたんだぞ。と、罵られているように思えました。その経験を踏まえ、プレステ5は絶対に値下げしてから買うと誓ったのですが、まさか値上げするとは。なので、未だプレステ5は購入していません。とんでもなく長文になってしまった上、文章力がないので、非常に読みづらくなってしまいました。申し訳ありません。ただこのトラウマ、この思いが、セミヤマさんに伝われば、本望です。最近、寒暖差が激しいので、ご自愛ください。これからも楽しみにしています。CM の URL を貼っておきます。と、いただきました。 盆栽忍者さん、ありがとうございます。いやー、盆栽忍者さんの無念が痛いほど伝わってきますよね。これはすごく辛いですよね。お小遣い制ということで、何ヶ月も節約して貯めたお金を意を決してプレステ4に投入して、購入した当日は大満足していたのに、なんと購入した翌日にプレステ4の値下げが発表されて、 500GB だったら5000円の値下げ。盆栽忍者さんが支払った34,980円であれば、容量も2倍の 1TB モデルが買えてしまったということなんですけども、これは辛いですよ。あと1日待っていればよかったのにって、悔やんでも悔やみきれないですよね。で、このプレステ4の値下げの時に流れた CM というのが、また推しの強い映像でして、5000円安くなったことを示す樋口一葉に扮した女性がピアノを弾きながら、29,980円と熱唱するというこのテンション高めな動画なんですけども、皆さん概要欄にリンクを貼っておきますので、このプレステ4の値下げした時の CM、 3分弱で見られる動画なので、ぜひ見てみてください。そしてこの動画を見せられた盆栽忍者さんの心境、無念さに思いを馳せて一緒に泣きましょう。盆栽忍者さん、思いのこもったお便りありがとうございました。そして盆栽忍者さんには X の方でも一通コメントをいただいております。こちらはファミコン探偵クラブ消えた後継者の内容、ネタバレが含まれますのでご注意いただければと思います。セミラジオトラウマゲーム会拝聴。ファミコン探偵クラブは僕も 2P さんと同じで、真っ赤なお墓がトラウマ。兄がやっているのを後ろから見ていただけなんだけど、住職みたいなじいさんと話していたら急に背景が真っ赤になったのがすごく怖くて強烈に覚えている、というかそこしか覚えてないといただきました。長谷川さんにご紹介いただいたファミコン探偵クラブの真っ赤なお墓のシーン、こちらが盆栽忍者さんにもトラウマということで、盆栽忍者さんはお兄さんがプレイしていたのを後ろから見ていたので、今となってはその強烈なシーンしか覚えていないということなんですね。お墓な上に真っ赤ですもんね。きっと音楽もおどろおどろしい感じのが流れていたんでしょうし、それは恐ろしい記憶として残りますよね。スイッチのリメイク版ではどういう風に描写されているのか気になるところですよね。というところで盆栽忍者さん、コメントありがとうございました。続いてはトラウマ談義でコラボさせていただいた長谷川さんの相方 BB ブロスの川崎さんからコメントをいただいております。読み上げますね。喫作落としの追加情報面白い、わら。ロマサガ2は当時遊んでいなかったんですが、改めてゲーム内容を知ってリメイク版を任天堂スイッチで購入しました。ですが未プレイでして、でも蝉山さんの説明を聞いていると遊びたくなりましたね。今回はコラボありがとうございましたといただきました。川崎さん、ロマサガ2のリメイク版購入されてたんですね。きっとオリジナル版より色々と遊びやすくなってると思いますし、ぜひぜひプレイしていただけると嬉しいです。川崎さん、こちらこそコラボいただきありがとうございました。そしてトラウマ談義でコラボさせていただいた長谷川さんからもコメントをいただいております。ゲストに呼んでいただきましたトラウマ会ゲーム編です。楽しかった、 かっこ私が、かっこ閉じ、トラウマ三部作もついに完結です。長い間お邪魔しました。ありがとうございました。といただきました。いやー、トラウマ談義、僕も本当に楽しかったです。お便り会も含めて、ものすごいボリュームになったんですが、このコラボをやらなければ知る機会がなかった、いろんな方の心に残る作品や思い出に触れることができて、すごく良かったなと思いますね。人間って時に心を強く揺さぶられたいという欲求を持っている生き物だと思っていて、トラウマ展開って人の心の弱い部分、暗いところにある感情をすごく激しく揺さぶられるので、ツボに入った時は本当にいつまでも覚えてますし、忘れがたい記憶として残りますよね。いやー、本当に長谷川さんとのトラウマコラボやれてよかったです。僕もまたトラウマ談義の初めから聞き直してみたいなと思っています。長谷川さん、改めてトラウマ談義ゲストに来ていただいてありがとうございました。以上、トラウマ談義ゲーム編にいただいたお便り、コメントについてご紹介させていただきました。皆さん、本当にありがとうございました。セミラジオではお便りを募集しています。X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。今回はトラウマ談義ゲーム編にいただいたコメント、お便りについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。